こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回のお話は SNS との上手な付き合い方についてのお話です。SNS 何にもしてないですっていう人はおそらくいないと思うんですよね。この今聞いてくださってるラジオも、SNS の一部なわけなので、その自分から発信しなくてもこう見る専門でやってるよっていう人もいれば、たまにね、自分からも発信する人もいるし、もう毎日自分からどんどん発信してますっていうその、更新頻度に関してはまちまちだとは思うんですけれども、現代でスマホ持ってたら何かしらのSNS には触れたことがあるっていう人が、ほとんどなんじゃないかなと思うんですよね。かくいう私も、インスタグラム、フェイスブック、X、スレッズ、YouTube、TikTok とかですかね、そんなに動かしてないのもありますけど、一応、メインどころは抑えてアカウントを作ったことがありますね。で、インスタグラムに関しては、複数アカウントが、あったりしてですね、あっちを見たりこっちを見たり、これを更新したりあれを更新したりっていうので忙しいんですけれども、やっぱりその SNS との上手な距離の取り方って、それぞれがね、みんな人によって違うとは思うんですけど、それぞれが定期的に振り返って最近の自分はどうかな、あまり SNS に依存しすぎてないかなとかね、その辺を見ていく必要はあるよなっていうふうにすごく感じるんです。で、その SNS との相性っていうのもあって、 TikTok にハマる人もいれば、スレッズとか X とかテキストメインのものにハマる人もいますし、YouTube みたいなちょっと長尺の動画を見るのが好きっていう人もいたり、 Instagram で写真を見るのが好きっていう人もいたりすると思うんですけど、自分がね、どれに時間を使いやすいのかっていうのも、一旦ねチェックをしてもらうと、例えば私の場合だと TikTok は月に1回開くかどうかなんでほぼ見てないようなものなんですが、YouTube とあとスレッズは最近ほぼ毎日開いていて、で YouTube に関してはラジオ感覚で聞きながら家事をするっていう使い方なので、そこまで自分自身ストレスは感じてなくて、どっちかっていうと便利だなっていう風に感じることの方が多いんですね。ただ、スレッズに関してはなんか仕事の発信をしようと思って開いたのに、気がついたらこう流れてきた投稿を、全然仕事とも関係ないような投稿を見て、あ、犬かわいいなとか、赤ちゃん癒されるなみたいな、いうのを見たりとか、あとは全然なんかこうネガティブなお姑さんの悪口の投稿とかをこうコメントまで見ちゃって、気がついたらなんか30分とか1時間とか、経ってるなんていう時も、あるんですよ。で、その YouTube の場合はさっき言った通り、こう家事をしながらこうながら聞きで使うことが多いので、そこまでストレスを感じてないんですけど、スレッズに関しては結構ほぼ毎日1回は、あ、ただ投稿しようと思って開いただけなのに、なんなら投稿もしないで流れてきたのを見て時間が経っちゃったっていう、なんていうんですかね、こう自分を責めるわけじゃないんですけど、ああやっちゃったっていう感覚になることの方が、体感多いんですよね。なのでちょっとスレッズとの付き合い方を、ちょっと見直していく必要があるなと個人的には、考えている最中なんですけれども、そこに時間を使いすぎるとかね、その時間が無駄になってるっていうことももちろんそうなんですけど、今日そのラジオでシェアしたいなと思ったのはそこだけじゃなくてですね、もちろんそこも大事なんですけど、 SNS に時間を使いすぎてるって人はスクリーンタイムで1日の制限時間を設けるとかいろいろできると思うんですけど、そこじゃなくって、もっとこうなんていうのかな、メンタルというか心との関わりの方に関して、伝えたいなと思ったのが、結構ね、 インスタで感じてる人が多いような個人的なね印象なんですけど、こう人と自分を比べて劣等感を感じるとか、比べて自分もっとやらなきゃって焦ってしまうとか、そういうふうにこう人と比べることによって自分が苦しくなるっていう人が、私の講座を受けてくれてる人とか、あと潜在意識書き換えメソッドを受けてくれてる人の中にすごく多くて、で私自身も過去にインスタを結構見てた時は感じたことがあるので、すごい気持ちがわかるんですよね。というのも、例えば私はこうヨガのレッスンを、最近あまりしてないんですけれども、ヨガレッスンの提供をメインでしていた時期っていうのがありまして、その時期はやっぱりこう何ですかね、アルゴリズムの関係なのか、同じような活動をしている人の投稿がおすすめに表示されたりするんですよ。そうするとこう会ったこともない人、名前も顔もそれまでは知らなかった人の投稿がパッと流れてきて、素敵な写真とかが流れてくると見ちゃうじゃないですか。素敵だなと思って、最初はその入りはね、素敵だなっていう、こう素直な気持ちから入るんですけど、こう見てるうちにだんだんこうジェラシーというか、やきもちというか、なんかこの人はなんでこんなにフォロワーが多いんだろうとか、なんか自分にはないものを持っているような気がするとかっていう風に、なんか気がつくと自分の不足を数え始めて、その人とこう自分を比べてストレスを感じるようになっていくんですよね。まあ、フォロワーの数だったりとか、活動の規模の違いだったりとか、ヨガで言うと自分ができないようなポーズをその人は写真で撮ってたりすると、あ、この人はすごいな、自分にはできないなみたいな感じで、こう体、身体的な能力を比べて劣等感を感じるなんていうことも、過去に私はありましたね。そういうふうになんかこう人と比べて苦しくなってしまうっていうことが結構 SNS をやっていると起こりやすいんですよね。でそれは何でかっていうと、SNS とかインターネットが なければすごくこう自分が触れることができる、知ることができる、目で見て、あ、こういう生活をしている人がいるんだって、ね、実際に見聞きすることができる人たちって数が限られてると思うんですよね。自分の友達だったり親戚だったり近所の人だったり、まあ、たまにテレビに映ってる、なんか特集されてる人たちとか、まあ、そういう風に見るぐらいだと思うんですけど、 SNS だともう日本中どころか世界中のどこに住んでるかもわからないような人の豪邸が出てきたりとか、するんですよね。でまあ、そのヨガの話に戻ると、日本って基本的に家が狭かったり、まあ、広い家に住んでる人もいますけど、都心のマンションとかだと、まあ、狭いし、こう天井もそんな高くないような、家が多いかなと思うんですけど、海外に住んでる人とかってもうすごいなんかこう空間自体が違うわけですよね。天井も広くて窓も大きくて、そこでこうかっこいいポーズなんて撮ってたら、まあそりゃインスタ映えするよねみたいな。で、片や自分はもうどこにどうカメラを置いたら余計なものが映らないか、こう試行錯誤してみるんだけど、どこに置いたってなんか余計な映ってほしくないものが映り込んだりとか、ここかって思うと自分のこう全身は入らなかったりとか、いや、よくよく見たらもうなんかこの壁紙自体が全然おしゃれじゃないなっていうことに気づいて、そこでまたはーってなったりとかみたいな感じで、なんか見たことも会ったこともない人と自分を比べて劣等感を感じる、でそういうことが、まあ、こう SNS をしてると起こってくるんですよね。それ SNS をしてなければそういう人たちと比べようがなかったはずなのに、そういう人たちがこう見えてしまうから、あ、自分なんてみたいな感じに、まあ、感じてしまうというとこですね。で、 まあそのね、SNS で表示されたものが全てではないので、すごくきらびやかに見えたとしたって、実際はすごく苦労してるかもしれないし、嫌なこと悲しいことだって、そういう人たちにも起こっているはずなんですけど、まあ、見ている人にはそこまで伝わってこないので、どうしてもなんか綺麗なところだけを見て自分の足りないところ、足りてないように感じるところと比べてしまうのかなっていうふうに思います。なので、まあシンプルにですね、人と比べて劣等感を感じるとか苦しくなってしまうっていう人は、見ないようにするっていうのが、まあ、結局のところ最善策だなっていうふうにね、私は感じますかね。というのも、なんかもう私その、まあ、スレッズはね見ちゃうんですけど、スレッズってどっちかっていうとテキストメインで、こう自慢話キラキラっていうよりは、こう愚痴だったりとか、こう犬猫の可愛い写真だったりとか、そういうのが流れてくることが多いので、時間は使っちゃうけど、そういう人たちを見て劣等感を感じるっていうことはあんまりなくって、でインスタグラムとか TikTok とか、やっぱこう写真や映像がメインの媒体の方がそこは感じやすいのかなと思うんですけど、インスタをね、私は昔はよく見てたんですけど、最近ほぼ見なくなって、見ても本当友達のストーリーズを見るとか、自分の本当にたまにしか更新しないインスタをこう更新する機会にちょこちょこっとこう投稿するみたいな感じなので、あんまりこうじっくり人の投稿を見ないし、ましてやフォローもしてない人なんかがおすすめに出てきても、ほぼもうスワイプしちゃって見ないんですけど、そうなって見て感じる心の平和もういかに自分が過去見すぎて、そして比べすぎていたのかっていうところですね。なんかそのSNS はやっぱりこう気軽に会えない、遠くに住んでる友達とかつながりがある人との大切な、こうなんて言うんだろう、連絡を取り合うツールとしても役には立つので、決してね、なんか絶対にやんない方がいいとかいうものでもないし、なくなったらなくなったで、それはそれでねちょっと不便だなとは思うんですけど、やっぱりその楽しくできないというか、自分が苦しくなる辛くなるようなツールに関してはある程度自分で自制して距離を作っていく必要もあるし、まあ、その SNS との付き合い方を変えてみる必要があるんじゃないかなと思って、今日ちょっとラジオでシェアをしてみました。私はね、 YouTube はもう課金して、なんだっけ、ファミリープランみたいなの入ってるんですけど、うちの夫も、子供も YouTube 見るので、ね、毎月いくら2000円ぐらいかな払って使うぐらい、まあ、愛用しているのが YouTube なんですけど、 YouTube に関しては全然なんかその不便というか、なんか辛いなみたいな、そういう風になったことはなくて、だから別に YouTube に関しては、まあ、だらだらね見すぎたりしないようにというのは思ってるんですけど、画面をずっと見て YouTube 見てるってことは私の場合はほぼないので、まあいいかなっていう感じで思っていて、ただやっぱこの TikTok とかインスタ、あとはさっきも言いましたけどスレッズとかですね、それがやっぱこう画面につきっきりでついつい時間が経っちゃうし、なんなら TikTok とかインスタは、さっき言ったみたいになんかこう人と比べてしまいがちなところが私もあるので、そこに関してはちょっと使い方を、工夫するというよりかは、まあ、あんまり見るために開くっていうことを、まあ、最近はしてなくて、そしたらすごく気が楽になりましたので、もしね、なんか SNS をするとすごくこう周りと比べて焦っちゃうなとか卑屈になっちゃうなっていう人は、その SNS が今のあなたに合ってないだけかもしれないので、ちょっとそれとのこう距離を取ってみて、他のもっとねストレスフリーに付き合える SNS に移行するとか、もうそもそも SNS 自体を ちょっと遠ざけて別のことに時間を使うとかっていう風にしてみるといいんじゃないかなと、思いました。ということで今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。最近暑いですがしっかり水分補給をとって、元気に過ごしていきましょう。では、また次のラジオでお会いしましょう。